こんばんは、大向井雅史です。
みはるです。
11月9日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。ということで突然ですが、みはるさん、
はい、
私あの人生でやりたいことがいくつかありまして、
あ、
1回はやりたいと、はい、これまあスカイダイビングとか、
はいはいはい、
スキューバダイビングとかいろいろあるんですけども、ね、うん、この間1個叶えてきました。
あ、何ですか？
滝行です。
滝行。
滝行
をね、またちょっとコアなとこ、
まあ一回やってみたいじゃないですか。それをね、やってみた経験を今日ね、ちょっと語りたいなと思うんですが、はいはいはい、私だけ語ってもあれなので、今日はなんと、はい、ゲストさんをお招きしております。
はい。
はい。天真態度天聖道場道場長の曽根田敦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はですね、この天真態度の曽根田先生のご指導のもと、私が滝行に行かせていただいて、
うんうん、滝行の師匠といったところですか？
師匠でございます。
なるほど、
ね、はい、師匠、一応先生、
先生です、先生と呼ばせていただきながら。滝行興味あります？
滝行やってみたいと思って、なかなかこう踏み込めてないちょっと領域なんで。
そんな三春さんや、はい、あとリスナーさんの皆さんのために、うんうん、今日は先生にもちょっといろいろ専門的なお話もね、伺いながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週の今夜は読書日よりお送りいたします。今日はですね、ゲストに来ていただいている天真態度天真聖道場道場長曽根田敦先生よりご紹介いただきたいなと思っております。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー、夢見るウーパールーパーで梅の雨。
恥ずかしい苦しい夜は波に飲まれて、知らなかった
今週のスポットライト。今週のスポットライトは滝行ということで、ゲストで、ゲストとして天真態度天聖道場道場長の曽根田敦先生にお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、簡単な自己紹介お願いできますでしょうか？
はい、天真態度という武道を、教えています、うん、ですね、天聖道場という道場を構えてまして、道場長をやらせていただいております、
はい、
場所はまあ世田谷、豊島区のまあ雑司ヶ谷あたり、
お、
うん、これ場所ちょっと変わるんですけども、あとその他三鷹、国立などで、指導しています。
うーん、いろんな場所でやられてるんですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。お年はいくつぐらいとか？
まあ大向井さんよりは年上です。
あ、じゃあ20歳より上みたいな。
まあ20歳より
上、広くないですか？
私も20歳より上なんで。
あ、まあ確かに確かに。
はい、ということで先生ですから、はい、もうなんか素晴らしい、
ね、よろしくお願いします。
結構あれですか、武道にはいろいろ関わって来られた感じですか？
そうですね。まあ、もともと兄貴が、中学校の時に柔道やってまして、
うんうん、
で、それに影響されて柔道やって、その後合気道やって、古武道やったりなんかして。 で、まあそろそろ引退かななんて考えた頃にちょっとやっとこうかと思って、天心大道を始めたら、まあそろそろ20年近くと。まあまだ20年にならないですけれど。
でも20年やられてるんですね。
道場って言うとなんかすごい、なんだろう、畳の部屋にこう大きい看板があるようなイメージがあるんですけど、そういうイメージで合ってますか？道場って何だろうって。
私が以前体験で行った時もまあ畳の部屋でやってましたね。
武道を教える場所。うん
まあ、そういう感じ。今日そう、天心帯道もね、いろいろ語りたいんですけど、はい、すごいんですけど、はい、今日時間足りないんですよね、天心帯道語ってのはね。
はい。
じゃあ、その天心帯道の中で今日のスポットライトの滝行、これをなんでこう滝行をこう天心帯道の中でやってんのかなっていうのを思いまして。
あ、はい。
はい。
天心帯道で滝行をやってる理由なんですけども、
はい。
天心帯道っていうのは武道ではあるんですけど、うんうん、その目的が自己解放。要はまあ自分らしく生きることなんですよね。
ああ。
で、滝行っていうのはその目的に合うからと。こういう、まあその理由ですね。
滝行が自己解放の目的に合うんでして。
なんか辛いイメージがすごくあるので。
辛いイメージあるんです
か？解放されるのかなっていう印象なんですけど。
なんか、やっぱり滝行っていうと、まあ三春さんみたいにやりたいっていう人もいれば、いやーそんな辛いの嫌ですよっていう人もいるんですけど、これ嫌だなっていうのは、どうですかね、イメージなんですかね、やっぱり。
まあ、イメージですよね。
どういった、なんか思う、あるんですかね、そういうの。
滝行、滝行のイメージですね。
はい、厳しいみたいな。
ああ、厳しい。そうですね。
修行みたいな。
うん、修行。修行って言いますけども、うん、まあ、もともといろんな、まあ、修行者みたいな人がいますけれど、
うんうん、
そういう人がこう、あれやってみようか、これやってみようか、みたいな。
うんうん、
まあ、半分遊び心みたいな感じでやってみて、で、あ、これいいじゃんって言うんで、修行が体系化されてったわけですね。
そういう始まりなんですか？
そうですね。だからあんまりね、修行修行って言って真面目にやってしまうと、まあ、辛いばっかりになりますね、なんだかね。
なるほど。
はい。
私なんかも最初初対面の時に、ニュアンスとしてはガチガチに鍛えますみたいな、滝行で自分の精神鍛えます、気合入れますみたいなことを話させていただいたことあるんですけど、
うんうん、
そうじゃないよみたいな感じで先生に優しくバッサリ切られた記憶があります。
そうですね、
鍛えるではないんですね。
鍛えるではないですね。そもそも人間がどれだけ鍛えたって、滝にかなうわけないですからね。
どう確かに
自然の脅威に。
はいはいはい。
はそれと逆になんか滝って、で、その、思い、なんか、ブワーってくるから、なんか、普通の人間はやれないんじゃないかとか、はい、
ああ、なるほど。
ちょっと本当にきついんじゃないかとか、寒いんじゃないかとか。
いや、確かになんであんなに薄着でやるんだろうってすごい思ってました。
私、上半身裸でした。
あ、いや、本当ですか、
はい、そうなんですよ。
冷たそう。
ここら辺の冷たそう、冷たい、特に冬。
冬になんであんな、こう、あえて寒いところに自ら行くっていうところが、まさにな
んか修行の、すいません、ネガティブな話ばっかり
で。イメージがやっぱりあるので。
そうですよね。うん、まあ、ただ、いくら寒いって言っても水って0度以下にならないですからね。
うん、まあ確かに。
外の方が寒かったりするんですよね。水の中
は。冬場は特に。
冬場特に、水の中の方が暖かかったりするんですよ。
へぇー。
また、滝に入ると体活性化するので、体暖かいんですよね。
暖、うんうん、かいんですか？
暖かいですね。
へぇー。
これはやってみて分かりましたね。
なんかイメージ変わりますね、ちょっと。
冬場の方はむしろいいんじゃないかぐらいの。
そうですね。
外出た時は寒いけど。
そうです
ね。あ、そっかそっか、外出たら
寒い。そこら辺も思い込みだったりするんですよ。だから、冬場の滝行で鍛えるんだとかじゃなくて、なんかこう、リラックスしてやれるのが大事ですし、むしろ曽根田先生といったそういう誰でもできますよみたいな、どんな人でもできますよっていうのをちょっとイメージして、はい、皆さん集めて滝をやられてる感じですよね。はいはい、
そうですね。
ちなみに どれくらいの頻度でとかやられてるんですか？
特に回数決めてないんですけれども、はい、まあ3月11月までまあ一般公募という感じ。
あ、3月から11月。
そうです。その後の厳冬期はやっぱりこう経験者に限らせていただいて、
あ、そうなんですね。
はい、初見は無理だと。
そう、無理ではないんですけど。
なんかありますよね、やっぱり。
そうですね、はいはいはい。やっぱり万が一っていうことがあった時、人の命をね、お預かりする側面が強いので。
そうですね。
はい。
私は7月に行かせていただいたんで、
はい。
はい、いい経験をさせていただいたんですけども。あと、先週も行かれた？
そうですね、先週も。
あ、そんなに頻繁にやられるんですか、滝行って。
そうですね。まあ、月に1回ぐらいというか。まあ、そうですね。まあ、そのぐらい。
そうなんだ、すごい。なんか、あれですね、鍛えられますね。
いや、鍛えるじゃない
ですか。鍛えるじゃないんですよね。
違うんですよ。その精神性をこう。
精神解放してる。
解放するんです
よ。そうですね。
そうなんですよ。
精神鍛えるったってね、精神取り出してこう、カンカントンテンカンやるわけにはいかないですからね。まあ、解放してある方がいいかなと。
へ
ぇー。なるほどね。 はい、本当に私の時は長野県の山奥ですかね。
はい、そうです。
行ったんですけども、先週はどこら辺とかですか？
先週は神奈川県です。
あ、そうなんです。いろんなところでやられてるからと、はい、
そうですね。そんな近くでもあるんですね。なんか滝っていうとすごくこう限られてるイメージだったんですけど。
日本は滝多いんですよ。
あ、そうなんですか。
なるほど。
へえ、
うん。誰でもどこでも、まあ、どこでもじゃないかもしれないけど、ある程度やれるところは結構あると。
そうですね。
いう感じがありますね。あるイメージですね。
意外とね、山奥でもなかったりするんですよ。
そうなんだ、はい。
そうなんですね。結構身近な、イメージが変わりましたね。
来やすいんだ。
はい。ということで、あっという間に前半のお時間が終了してしまいましたので、ここでちょっと曲紹介ですね。これ、曽根田先生のリクエスト曲なんですけども、米津玄師で、海の幽霊。お聴きいただきましたのは、米津玄師、海の幽霊でした。さあ、第2週担当パーソナリティの大向雅史と三春さんでお送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは滝行ということで、天真帯同の曽根田篤先生ゲストにお迎えしてお話しさせていただいておりますので、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、前半は滝行の良さとか、まあ、固定怖いんじゃないかというイメージをちょっと覆すようなね、お話をさせて、していただいたんですけども、ここから実際ですね、私が実際行ったんですね。二日間、土日で行った、そうなんです。土日で一回ずつ入ったんですけど、それをね、体験を踏まえながら、先生からちょっと解説もいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まずですね、三春さん。
はい。
土日で行ったんですけど、私、やっぱ最初、集まって、
はいはいはい。
先生からいろいろ、注意点とか。
ああ、滝の前で。
滝の前に。やっぱ、適当にバーって入るわけにはいかないので、先生から、丁寧な、説明があったんですけど、ここで、ちょっとね、印象的だったのは、
はい、
頭下げちゃいけないっていう。
頭下げちゃいけない。
滝の最中。
あ、へえ、なんでですか？
どうぞ先生。
はい、まあ、滝の水って上から落ちてきますよね。
はい、はい。
うん、頭まっすぐにしてないと、後頭部打たれて、そのまま倒れちゃうんですよ。
あ、ええー、そうなんですか。そんな強いんですか、滝の力って。
うん、まあ強いっていうのと体中が緊張してるので、要はボッキレが倒れるようにパターンって倒れちゃう。
へえ、
うん。そういうことがあります。
そうなんですよ。危ないイメージがありますね、ちょっと。
だから、そこも、心構え一つで、踏ん張るとか、滝に抗うみたいな感じだと、なんかダメージ返ってきちゃうんですよね。
はい、そうです
ね。そこら辺は。そこは、あ、そうなんだ、こう、修行とか、やるぞって気持ちはないんだなっていうのを非常に
感じますね。やっぱり自然を感じますね、なんかその話を聞くと。
そうなんです。そういうのは、いろんな注意事項を聞いた上で、初日私入りましたと。
お、初日から入れるんですね。
初日から入りました。はい、初日入って、で、他、結構女性の参加者多かったですね。
そうですね。もう本当に、最近はもう女性の方が、圧倒多いですね。
だから三原さんも。そうなんですか。
行けますよ。
私も行きたいんですけど。
ぜひ呼
ん
でください。
なんでですか？
わかんないですけど。でも他の方がスッて入ってスッて出てるのを見て、私も入るときに、ああ、こんな感じ行けんのかなと思ったら、最初、やっぱ怖かったですね。滝のこわーっていうのを、目の前にしたときに怖くて、入った瞬間、やっぱ息ができなかったっす。
へぇー。そうなんだ。
で、これは無理だと思ったんですけど、曽根田先生から、はいはい、まあ、ちょっと一回ちょっとダメだと思った瞬間からもう一歩だけ前に、みたいな感じだったんで。
後押しがあって。
はい。でも無理しないようにって言われたんで、少しこう、対比して、楽なところを行ってから、で、慣れてきたらまた、強いところに入って、ずっと入ってたっていう。まあ、自分の好きな感じで入ってたって。
結構じゃあじっくり時間かけて。
そうですね。時間の感覚はわかんなかったんですけど、5分10分とかですかね。
大向井さんが入ってたのは初日が10分弱ですね。2日目はもうちょっと長かったですね。
あ、本当ですか。
そんな長く。
なるほど。初日こんな感じですね。まあ、とにかくどうやったらいいんだろうみたいな感じで終わったのは初日でした。はい。はい。
すごいなんか、やってみたい。気持ちにもなるんですけど、すごいですね。10分間も滝に打たれるってこう想像ができない。
あ、でも時間、なんか、
あっという間でした。
わかんないっす。時間で区切ってはわけじゃないんで。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
その人によって、できる。
本当に初めての。
体量が違う。
そうそうそう。
へ
え。本当に初めての体験だったんで、
うん
うん、こんな感じなのかな、みたいな。
うん、探り探りで、
そうです、そうです。
やってたって感じ。
初日終了なんですけど、どうでした？私の見てみて、初日とかは。
そうですね。まずは、普通、滝に入るとこう固まっちゃうんですけれども、
うんうんうん、
それを固まらずに体を緩めようとできてたっていうのは良かったですね。
あ、そうですね。固めるとね、はい、苦しかったんですよ。
固める。
体ガチみたいな。
こわばった状態になってると。
そうそうそう。 はい、そうです。緩めると、まあまあ、ちょっと楽になったのかな、みたいな。こんな感じか、と思いながら。
自分の感覚でわかるんですか？今固まってるな、みたいな。
ちょっとずつね。
へぇ
ー。ちょっとずつね。
面白い体験ですね。
面白いです。自分との向き合いですね。
なるほど。
で、その感じ2日目も入ろうとして、まあ初日があるから大丈夫だろうっていうふうに思ったんですけど、うんうんうん、入った瞬間、初日と全然違え滝が、みたいな。
あ、違う滝に入ったんですか？
いや、同じなんですけど、うん、感覚違えと思って、あれみたいな。そういう感じなんですよ、
はい。そうですね。もう、滝っていうのは本当365日全部違うので、本当に初日と2日目が全く同じだと思うと、大抵の方は失敗すると。
そうなんですね。
そうです。まあ、その、まあ、そういうことで、うん、まあ、要は、一粒で二度美味しいぐらいに考えて
なるほど、確かに。
それどう捉えるかですね、やっぱね。うわーってなって、でも最終的に私本当滝の中から、こう、森とかを、うんうん見た景色がめちゃくちゃ綺麗で。
ああ、それはもう体験した人しかわかんないですね。
そうなんです、みはるさん。
これは
体験するしかないです。そうなんです。二日目、どうでしたか、私の。
そうですね。まずは、とにかく集中力がすごかったですね。
ああ、そうですか。
素晴らしい集中力だったです。で、その後ですね、一体座っていただいたんですが、
あ、そうですね。
初日はずっと立ったまま、うんうん、で、二日目に座っていただいたんですけど、その後、スッと肩の力が抜けて、もう滝との一体感っていうのはね、まあ、非常に良かったですね。
先生からやっぱそういうのって見えるんですか？この人なんか緊張してるなとか。
そうですね。まあ見えないと滝行の先導はできませんから、ね。
危ないところに足踏み入れそうになったところ、先生がガッとこう止めてくれる時もありましたよ、福さんがね。はい。そこら辺全部管轄してくださって、身を任せながら先生にお任せしながらやって、うんうん、あ、本当にいい経験というか、あ、何かが変わったような、でも何も変わらなくてもこれはこれ自分なんだなみたいな感じの思いながら。
素晴らしい。
自分らしさっていうのを見つけてきたような気もしますという感じでございます。はい。三原さんどうですか？時間がもうこれだけで終わっちゃいましたけど。
すごいなんかやってみたいなって気持ちがますますこう増えました。
ありがとうございます。
ぜひお待ちしてます。
ぜひお待ちしております。やり方はこの後また話したらと思いますので、はい、はい、お楽しみにしてください。はい。では、以上、今週のスポットライトは滝行でした。
レッドエレベーター、
読書日和。ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週の今夜はゲストに来ていただいている天心態度天聖道場道場長曽根田敦先生よりお願いいたします。
青木博之、体は宇宙のメッセージ。
おー、体は宇宙のメッセージ、
はい、
どういった本ですかね。
天心態度が一番最初、新態度というふうに名前して、まあ、かつてそういうような名前だったんですけども、その時に書かれた本です。うんうん、
天心態度の方。
そうですね。青木博之というのは天心態度創始者ですね。これ作った人です。はい。天心態度の考え方とか、うんうん、まあ、天心態度の成り立ちとか、うんうん、そういったものがこう、詳しく出てます。
なるほど。だから、今日ちょっと滝行というスポットライトだったんですけども、その滝行の前の天心態度っていうのはどういうものなのかって知った上で、
はい。
滝行を、こう、やっていくとより理解が深まる、ね、
そうですね、
感じですかね。
はい。もともと天心流の滝行というのは天心態度の稽古を加速させる、ブーストさせるもの
だ
ったんですね。
ただやってみたら初めての方でも入れると、
うん、
いうことで、現在ご紹介させていただいているということになります。
なるほど、ありがとうございます。
その中には滝行についても書かれてるんですか？
滝行についてはですね、別の本になりまして、同じく青木博之著の、生きる日輝く日という本に、結構詳しく出ています。
天心態度にとっての滝行とはどんなものなのかみたいな。はい、
青木博之が滝行を作る上でどのぐらい苦労したのかとか。
あ、もうそこから知れるんですね。滝行の、なんだろう、成り立ちも書かれてるんですか？
一番最初、まあ、青木先生ですね、うん、滝入れなかったんですね。
あの先生なん
ですか？はい、超人みたいなんですけど、超人みたいっていうのはね、超人なんですけれど、 先生が入れなかったんだと思ってね、ちょっと安心しました。
同じ人間なんだみたいな。
同じ人間なんだ。
そういう先生がいろいろ考えて、その我々みたいな一般人でも入れるような、まあ、カリキュラムっていうんですかね、そのやり方を整えたっていうのが書いてあると。
そういうことになります。
ああ、それちょっと知った上で入ると面白いですね。
そうですね。あと、生きる日輝く日の方には、まあ、あんまり知られてない青木宏之がこうしてきた神秘体験みたいなもの。
神秘体験
書いてあるんですよ。これがね、なかなかコアなところを誘うので、とても面白いです。
神秘体験どんな感じですか？
とある聖者が自分の体に乗り移ってきたとか。
おー、なるほど。
いや、でもね、実物にあったらね、ああ、間違いないな、と思
います、ね。もう信じられる。
そうですね。
うん、そうなんですね。
もう、曽根田先生とその青木先生っていうのはもう何度もお会いしてるというか、関係性としては。
そうですね。今はもう月に一度必ずご指導を受けて。
あ、なるほど。師匠の師匠の当たる方ってことですね。
はい、じゃ青木先生も滝行やられてる今も。
ですね、今はもう、卒業というか。
卒業ってのはですね、
はい。ある日突然滝の中に入ってたらもう、お前の修行は終わりだと言って、ようなね、うん、何かこうインスピレーションを受けたんだそうです。実物見ると、あら、これ本当だな。
本当なんですね。
本にもその極意が書かれてるみたいな。
書いてありますね。
なるほど。そうなんですね。
なんかまた違った視点で滝行が知れて面白いですね。
ありがとうございます。
では、ここで曲を紹介いたします。小袋で流星。うららFM、そしてFMラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。滝行やってみたいと思った方、ぜひぜひお便り専用ホームよりお気軽にお送りください。
お願いします。そしたら曽根田先生を紹介させていただきます。
お願いします、
はい、ということで今日の放送は、曽根田先生にお越しいただきました。改めましてありがとうございました。
ありがとうございます。
どうですかね、感想としてはやってみていかがでしたか？
そうですね、ラジオって緊張しますね。
いや、緊張しますよ ね、 ね、私も緊張して
ます。
脇の下汗だらけ、
滝
の
よう
で。でも滝行をね、おかげさまでみんなやりたいっていう方が増えたんじゃないかなと。
はい、
はい、そんな三春さんたちのために実際滝行をやるためにどう連絡したらとか、
うんうん、
いいんですかね。
はい、実はこれまでほとんどが紹介でご参加いただいてるという感じです。
そうです、私もそうですね。
はい、ですから、まあ、紹介者の方がいると、まあ、受け入れやすいというのがあります。うんうんうんうん、あとホームページがありますので、ホームページからメッセージをいただくとか、
はい、
あとフェイスブックありますので、そちらでもメッセンジャーで連絡いただければと思います。
結構気軽に連絡しちゃっても大丈夫ですか？
そうですね、大丈夫です。
わ、はい、かりました。あと、まあ、ラジオとラジコのページから連絡すれば私がつなぎますみたいな感じですかね。
いいですね。
はい、ありがとうございます。あと最後になんか天津帯同について少しなんか、はい、お知らせとかあったらお願いします。
はい、改めましてなんですけども、天津帯同は武道から生まれた心身の開発法であって、あと心身の解放、ね、解き放つ方法なんですね。まあ、このコロナ禍中で閉じ込められちゃったこの体開いて、呼吸を深くしてこう気持ち明るくしてもらいたいので、ぜひ皆さんにやってもらいたいです。特に子供さんにはやってほしいなと思っています。
はい、結構お子様にもそういう天津帯同の話とかされたりとか。
そうですね、お話よりもむしろもう実技ですね。
あ、
もう体開く開くっていう感じ。
固めるんじゃなくて、やっぱ緩めるとか開くってすごく私も勉強になったんで、はい、今までとちょっと武道のイメージとは違うなっていう風に感じさせていただいたんで、興味のある方はぜひ曽根田先生の方にご連絡をしてみてください。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ウララ FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは、局のホームページなどご参照ください。 来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜のお相手は大向井正史と
三春と、
はい、天心帯同天聖道場道場長の曽根田です。
はい、ということでお送りいたしました。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。